日本の皆さん、こんばんは。本田圭佑です。本田圭佑ナウボイス。今日もこの方とお送りします。
こんばんは。日本放送アナウンサー、東島えりです。さあ、この番組は、本田選手の今の声をお届けしているレギュラーラジオ。今回も、ポルトガルとリモートで結んでお送りしていますが、本田選手、ポルトガルのクラブ、ポルティモネンセの移籍が決定しまして、日本時間2月4日の夜、9時30分からナウボイスの新しいライブ配信機能を使って移籍の会見が行われました。その会見から今日のこの収録というのは2日後という状態ですね。
はいはい、そうですね。
はい、ありがとうございました、本田選手。
僕こそなんか最初ね、東島さんがやってくれるかどうか、ちょっと日本放送さんがちょっとお怒りになるんじゃないかみたいな。
何をおっしゃいますか。
俺らのとこの東島みたいな雰囲気がちょっと出てたんで。
ない。私、人生でこんな大きなことが起こるなんて想像もしていませんでした。
いや、でもおかげで、助かりました、なんか。
いや、はい、改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
この会見のやり方というのは新しかったですよね。うん、
そうですね。タイミングも良かったですね。こういう配信をずっと、こう自分が作りたいサービスとして、こうナウボイスを立ち上げたっていうのがもともとあったので、
はい。
うん。それをちゃんとこう自分で使えて試せたっていうのは、まあ、その機能的にはまだまだその、改善しないといけないところが多かったんですけど、生の声を、まあ第一次、情報をですね、今自分の届けたい人に対して届けられるというのは、
うん、
もちろん今の SNS もできるんですけど、まあその音声っていうところで、いろんな有名な方、向き不向き、動画ではやりたくないっていうような人もたくさんいると思うし、Twitter だとテキストでしかできないっていうような問題もあるんで、うん、いろんなこう間を、こう、音声ならではの良さは伝えられたんじゃないかなと思ったりしてますけど。
はい。もうこのライブ配信機能っていうのもスタートしたその日の会見でしたからね。いろいろと挑戦が重なりましたよね。
バタバタしましたね。
そこがライブ感もあったんですけれども。
うん。
本田さん、その後反響いかがですか？
いや、すごく、会員の皆さんが、喜んでくれたを一応こういろんなところで情報はいただいてはいるので、
うん、
まずそれは何よりだっていうところと、うん、とはいえまだまだ改善、本当にもっとこうなんていうんですかね、不具合のところを改善していけると思っているので、もっとめちゃくちゃいいサービスだと思ってもらえるように、うん、僕と僕のファンということよりも、それはもう一つのテストだと思ってるので、それ以外の人たちと、まあその人たちとのファンですよね、
うん、
をつなぐ新しいサービスを作れればなと思ってます。
はい。本田選手はよくこのラジオでも、まあ、時間が足りなくなることって結構お話ししながらあるんですけれども、この会見ではスポーツライターの木崎真也さんとともにお話を掘り下げていきましたが、うん、話足りなかったことはないですか？
まあでも記者会見で意外にそんな話すことないんですよね。選手からすれば始まりに過ぎないんですよね。
うん、
でもやっぱり一つのイベントなので、
はい、
まあ、文化ですよね。なんか、うん、応援してくれてる人とか記者たち、情報届ける側からしたらいろんなこと質問したいみたいなので、
はい、
正直違和感はあるんですよ。うん、サッカーで結果出すっていうことが、まあ、全ての僕らにしたら違和感はあるものの、うん、盛り上がってくれるんだったらそれに越したことないなと思いながら付き合ってるって感じですよね。
なるほど。まあ、通常の会見で言うとっていう感じですね。
そうですね。
独特のね、緊張感をいつも拝見してると感じるんですけれども、それがガラリと変わって、うん、特に後半戦といいますか、うん、いろんな な飛び入りゲストの方、トップランナーの方が、まるでおめでとうと駆けつけてくれるニュアンスで参加してくださって、温かかったですね。
いやいやいや、あれは本当に嬉しい気持ち、はい、あんなことないじゃないですか。記者会見で、だって、ね、記者以外の人たちが参入してくれて、おめでとうなんて言ってくれるなんてまずないので。
初めて聞きました。でも本来このニュアンスでもいいのかもしれないですね。
うん、と思いますね。なんか逆にちょっと思ったのが、なんかおめでたい時に自分でライブを使えば、
はい。
祝ってもらうのが好きな人は、
はい。
多分、持ってこいのサービスになるんちゃうかな。
かなりのお祝いの声が届くと思いますよ。
そう。で、祝ってもらい方が、そのなんかメディアを通じてじゃなくて直接なんでね。それはいいですね。
これなので、もう移籍も大きな節目でしたけれども、例えば本田選手の誕生日とか、もうちょっとしたお祝いしてほしいことでもぜひ活用していただいて。
ね、海外では誕生日会っていうのは、祝ってもらうものじゃなくて、いわゆる誕生会を開いてもらうものじゃなくて、誕生会を開いて自分の友達を呼ぶんですよ。なので、もう海外長い僕は、日本の風習にとらわれず、自ら俺の誕生日会に集まれって言っても、何わけわからんことやってんねんって言われずにするかなと思ってるので、
はい。
開きますね。
そうしてください。そしたら、遠く日本からでも参加できたりしますからね。
はい。
はい。まあ、そんな空気の中でお送りして、会見自体は2時間30分お送りしました。うん、体感では本田選手いかがですか、この時間。
いや、あっという間、過ぎるとやっぱり何でもあっという間だなと思いますね。このラジオもそうですけど、うん、なんか、めっちゃ早いなと思いますよね。でも時間を空けるのがやっぱ大変で、やっぱ2時間、2時間半を確保するっていうことの大変さ。
そうですよね。
ね、若い時で、サッカー選手としての若い時はもう楽勝やったんですけどね。
まあ、これからね、練習等もね、入ってくる中で、
いやいや、本当ですよ、これから忙しくなりますね、さらに。
でも本田選手、その後もゲリラ的にもまたお試しされていましたけれども、ライブ配信機能、そこに偶然、予定がぴったり空いて聞けましたっていう嬉しさもまたありますね、ユーザーからしても。
はいはい、なるほど、そうですね、そういうのもあるかなと思いますし、なんか、宇野昌磨さんとの対談の後に。
はい。フィギュアスケートの宇野昌磨選手。
その昌磨さんのファンの方がやっぱり見れなかった、仕事かなんかで見れなかったみたいで、その後 SNS でそのアーカイブをちょっと、アーカイブをちゃんと後で聞けるようにしてほしいっていう要望は結構ありましたね。
ああ、そうですか。そのあたり今後どうですか？
いや、検討していこうと思ってますね。ただ、まあ、アーカイブじゃない良さもあるわけじゃないですか。
そうですね。生だからこその。
はい。なんで、何事もね、メリット、デメリットってやっぱあるので、そこはちょっとどういうふうにするかは、ちょっと、いろいろ考えてみ
ます。はい。今後に期待ですが、今日のこの放送では、後ほど、その会見の一部もオンエアしながら、会見後のお話などについてもまた詳しく伺っていきます。今回この会見で初めて使ってみたという方も中にはいらっしゃるかと思いますが、会見を行った Now Voice は、世の中に強い影響力を持つアスリートをはじめとした各界のトップランナーの声が聞き放題になる定額制のプレミアム音声サービスです。アプリをダウンロードして聞くことができます。今夜のこの放送も今後アフタートーク付きで配信しますので、合わせてチェックしてみてください。そしてリスナーのあなたから今夜もメッセージをお待ちしています。会見を聞きましたという方もね、何名かいただいてるんですけれども、引き続き感想などもお寄せください。その他いつものように本田選手のイメージ、本田選手へのお悩み相談、その他本田さんに話してほしい話題など何でも nv@1242.com まで。ツイッターの方はハッシュタグ本田圭介ラジオをつけてつぶやいてください。本田圭介ナウボイス、今夜も9時までお付き合いください。
本田圭介 Now Voice Now Voice。
本田圭介 Now Voice。 本田圭介 Now Voice。 さあ、先日の移籍会見について改めてお話伺いますが、オープニングでもありました、いろんな方がね駆けつけてくださいまして、メールもねいただいています。なおっちさん、移籍会見聞きました。普通の会見でもいろんな人が質疑応答とかで出てくるかと思いますが、今回サッカー関係者以外の人がたくさん出てきたのはすごく面白かったです。声だけで参加できる音声コンテンツの良さが出てましたね。おぎママとか論文のあつしさんとかもちろん、トップアスリートの宇野昌磨さんとか岡田和親さんまで出るとは。あと、あれだけの人が声かけてくれるのは人柄のなせるものかと思いました。新天地でも頑張ってください、マジで期待していますというメールです。
ありがとうございます、
ね、え、この方がねお名前挙げた以外にも2チャンネルの西村博之さん、そして棒高跳び日本代表の山本聖斗さん、ね、いろいろつながりました。
いや本当ですよね、
うん
うん、なんかドキドキしましたね。
ホストが本田選手に設定されていたので、どの方が参加してるっていうのが本田選手のみ知ることができるという状況でしたもんね。
そうなんですよ。通常だとそのズームもそうですし、はい、今の流行ってるクラブハウスもそうなんですけど、挙手制があるんですよね。
はい、
だから上がりたい人が分かるわけですよ。
はい、意思が、
うん、で、その意思が分からないんで。そうですよ。まだその機能がついてなかったんですね。
はい、
うん。で、今の段階でついてなくて、だから、いるのは分かってるんですけど、
はい、
皆さんが今何をやってるのか、あげられたら困るのか、
はい、
これが分からないっていうのが一番ドキドキしましたね。
そうですよね。結果的に、ね、困らせてしまうのもね、ちょっと心配ですし。皆さん、喜んでいらっしゃいましたけれども、ちなみに、小木ママこと小木直樹さんは、感想のナウボイスも上げられていて、ちょうど寝ようとされていたタイミングだったそうですね。
ねえ。すいませんね、小木さん。
でもね、喜んでくださってましたけどね。
うーん。
で、トップランナーの方もちろんですけれども、その他ユーザーの方の中から、偶然でしたけれども、ナウボイスのデザイナーのさくらさんと、
うんうんうん、
あとはね、大学教授のケイトさんとおつなぎしましたね、うん、
いや本当なんかそのナウボイス、その最初そのトップランナーの声が聞けるそのライブ配信サービスみたいな感じで言ってきてるじゃないですか。
はい、
なんか最近ちょっといい意味で違うなって思っててですね、うん、こうトップランナーの声が聞ける配信、その音声サービスっていうよりは、そのトップランナーと、こう、コミュニティにもしかしたら参加できるかもしれないというか、うん、なんか繋がれるかもしれないみたいな。
はい。
うん。で、それって、なんかその、無料の他の SNS とはちょっと違うと思っててですね。
はい。
うん。で、そのコミュニティに参加するサービスなのかなっていう感じはなんかしたりとかしますけどね。
そのあたりと、あとリアルタイム性のつながりで言うと、ラジオの東島からするとちょっと悔しい部分でもあるんですよ。
なるほどなるほど。リアルタイムがあんまりね。
そうなんです。メールとかツイッターでね、いただくことあるんですけど。はい。
うんうん。でも、ラジオも一応電話でつなぐことはできるって以前言われてましたよね。
そうなんですよ。
そこ電話なんかいっていう感じしますけどね。
そこをね、これから進化期待したいところではありますけどね。
そうですよね。
切磋琢磨しながら。そんな中で、おつなぎしたユーザーのケイトさん、大学教授の方からメールをね、いただきました。その後。
はいはい。
移籍会見のナウボイスライブでお話しさせていただいたケイトです。急なことで緊張もあり、ナウボイスライブではほとんど何を喋っているかわからなくなっていました。たくさんの著名なゲストの方が来ていた中、私のような一般人が出てしまい大変恐縮です。東島さんから聞きたいことの振りがあり、その場では移籍の決め手についてお伺いしましたが、実は、教育のことについて前々からお伺いしたいと思っていました。とっさのことだったのでそれが出てきませんでしたが、と、私は、
そうですよね、
はい、 大学で学生を教える立場にありますが、やはり大学生ともなると現実的な進路を考え、大きな夢を持つ学生はわずかです。私自身は学生に大きな夢を持って生きてもらいたいと考えていますが、どのようなアプローチで大学生にそれを伝えていけばいいのか、アドバイスいただければ幸いです、よろしくお願いしますといただきました。
なるほど。ですね、すごい気持ちわかりますね。僕もよく失敗するのが怖くて、周りからいろいろ言われるのが気になって、できなかった時を想像すると大きな夢が持てないんですけどってどうしたらいいですかみたいなことをよく確かに僕も言われるんで、そういう人は多いんだろうなっていうのは、でそういう人に対しても僕も結構その自分だったらこうするっていう個人的な考えを共有することがよくあるんですけど、考え方かな。なんていうんですかね。例えば、よくある話だと、やっぱり生活していかないといけないから、お金を稼がないといけないって話なんですよね。家族を養っていかないといけないとか、家族いなくてもまあ同じですよね。生活費は必要なんで。で、夢っていうのは、はるか遠いじゃないですか。一般的に多分理解、共通認識なのは多分はるか遠いものが、目標が夢だと。でも考えてもみれば、大学卒業してちゃんとしたところに就職するっていう、例えば大学生とか、それって、目標っていう点では一緒じゃないですか。距離、期間の違いと、大きさの違いなんですね、
大きくくくるとそうですね。同じかもしれません。
そうなんです。だから誤解されてるんですよね。現実的で、あんまり大きくなくて、期限がだいぶ近かったら、それは目標とは見なされないとか、それはなんか夢じゃないみたいなことで思われがちなんですけど、僕が言ってる、いつも僕は夢はいつもいっぱいあるって言ってるんですけど、それは本当に、でかいものから小さい夢までたくさんあって、僕の場合はやりたいことイコール全部夢なんで、最近の僕の小さな夢を共有しておくと、僕の仲のいいメンバーたちと、このコロナが落ち着いたら、バーベキューをしたいなと思って、
いい夢ですね、それはね。
で、それまで、その夢を叶えるまで頑張るぞと、みたいな、考え方かな、要するに定義かなと思います。それを夢と言わないって言われたらもう価値観の違いにはなってしまう話は終わるんですけど、結局大学の先生がじゃあ大学生に大きな夢を、持ってほしいっていうのは、大きな夢は絶対に僕も必要だと思って、持ってくれって言うんですけど、そこをつなげるようにするアドバイスはするかもしれないですね。
なるほど。そこの一点を目指した過程ではなくて、
短い目標だけじゃなくて、その先に続いてるものっていうふうに両方持てばいいんじゃないと。なぜその遠いところを諦めないといけないなと。
なるほど。
であれば、なんか、まあ、わかった。じゃあ、まずは、大学出て、就職して、お金を500万、1000万貯めて、その元手を使って、会社を作るだの、なんか夢に向かって、世界一周するだの、なんか新しいことを始めるっていうことに、その資金を使うみたいな、であれば就職だって立派な、夢のための、ショートタームでの目標になるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。現時点で寄り道のように思えることも、もしかしてつないでいくと、そこが大事なポイントかもしれないですね。
で問題なのは、多分その就職がゴールになってるふうに見えちゃうから、確かにそれはゴールじゃないよねと。その先に続いてないと確かにちょっと寂しいかもしれないですね。
なるほど。これはね、ぜひケイトさん、先生として学生さんに伝えてほしいことでもありますが、この方続いて、私自身は生物学を専攻していますので、研究者として世界の歴史を変えるような大きな発見をしたいと日々思って研究に励んでいます。また、私が尊敬する科学者であるマイケル・ファラデーを本田選手にはぜひ知っていただきたいです。本田の本棚にぜひ おすすめの本、古いですが、ファラデー実験科学の時代という本がおすすめだそうですよ。
すごそう、勉強させていただきます。
はい、うん、こうやって後からメールがいただけるのもいいですね。
うん、そうですね。特にいい本を共有してもらうのは嬉しいですね。うん、
はい。本田選手、確かに会見でも夢が増え続けているとおっしゃっていましたね。
いやーね、うん、本当に大変ですよ、夢ばっかで。でも、ま、でも毎日、ある意味毎日夢叶えてますから。
はい、うん。今日はどうですか？今日一日で言うと、本田選手。まだポルトガルは朝ですが。
いや、 いい朝からスタートしてますよ。夢を追いかけ続けてます、朝から
こういう一日の積み重ねなんですかね。
うん、だと思います。
はい、ケイトさんもメッセージありがとうございました。本田圭佑ナウボイス、この後もいただいたメッセージご紹介していきます。
本田圭佑ナウボイス、ナウボイス。
それでは皆様、大変お待たせいたしました。定刻になりましたので開始いたします。挑戦を続ける自身の哲学と遺跡会見、ナウボイスライブ配信。では早速、本田圭佑選手をお呼びしましょう。本田選手、
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。無事につながりました。
ネット、
はい、私の方には滞りなく聞こえておりますが、お聞きの方はいかがでしょうか。はい、それではここから本題に入る前にですね、先ほど木崎さんともお話ししていましたが、はい、うん、こういう形でこの大事な瞬間というのを音声プラットフォーム、うん、ナウボイスでという選択をされた本田選手のお気持ちをまず聞かせてください。
そうですね、ずっとまあ、やりたかったことがようやくできたっていう感じですよね。
うん。
うん。なので、本当になんか、いい意味で緊張してるんですけど、こういう第一声を、こう、自分の言葉でちゃんと話せるメディアが、しかも、気軽に、できるっていうのが、まあ、今回。
あ、少し音声が途絶えたようですけれども、まあ、こういった思いがありながら、この場を選ばれたということで、ぜひね、生の声を直接受け取るチャンスですので、聞き届けていただければと思います。改めまして、本田圭佑選手と進行のお手伝いをいたします、日本放送アナウンサー、東島えりと、そして、スポーツライターの木崎真也さんでお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではたくさんの方がお待ちだと思いますので、ではここから木崎さんにバトンをお渡しして本題に入らせていただきます。お願いします。
はい、ライターの木崎と申します。よろしくお願いします。じゃあ本田選手、早速質問なんですけども、まずまだメディアではね、どこに移籍するか発表されてないんですが、どこに移籍するか、そして契約期間などの詳細を教えてください。
はい、今ポルトガルの最南端のなんかポルティマンっていう町にいまして、そこにあるポルティモネンセというクラブと、今シーズン終わるまでなんで、半年間契約ですかね、6月末までかなの契約を結ばさせてもらったっていう感じになります。
おお、契約期間に関して言うと、契約オプションがあるかないか言える範囲でお願いします。
いや、ないですね。契約オプションは多分ないです。
あ、じゃあ延長せずにも半年で一応終わるっていう契約なんですね。
そうです、なんかいろいろちょっとバタバタして契約してしまって、
はい、
木崎さん聞いてるか分かんないですけど、こっちで僕寝てて、一昨日の夜だったかな、
ほうほう、
夜の11時半ぐらいに、こっちに今来てるマネージャーにドアどんどんされて、叩き起こされて。
はい。
で、俺、夜中11時半で寝てて、ドアどんどんされるなんて、今ホテルにいるんですよ、ポルトガルの。
うん。
僕最初火事かなんかかなと思ったんですよ。
おー、じゃあ命の危険を感じたわけですね。
いやいや分からへんけど、でも夜寝ててそんなことないのに、いきなり11時、夜11時半にどんどんされるから何かなと思ったら、なんかあと30分でサインしないと移籍できひんみたいって話をして言われて、
そんなことあるんですね。
そんなことあるんですねっていう、いわゆるなんか表に出てるポルトガル の、 その移籍期間の、期限が、
うん、
なんかコロナの影響かなんかでなんか変わってたみたいで、それを僕サイドの代理人も、クラブ側も、把握してなくて、でたまたまちょっと前向きに契約の話していきましょうって言ってた流れで、多分誰かクラブ側の人間が気づいたみたいで、でもう弾丸ですよ、そっから。だからもう僕はもうわけわからんままロビーに、今から社長とあの浦和でやってたポンテ、
はい、
ポンテ GM なんですね、
うん、
で社長とポンテが来るからサインしてくれみたいな話になって、でこっち側こっち側でこの契約書にサインしていいんかっていう、こっち側の代理人で確認しながら、
うん、
OK って出たからもうサインしたんですけど、もうだからもう俺ほぼなんか寝巻きでロビーってサインしたっていう話なんですけど、夜どんぐらいだったかな、11時58分ぐらいになんかサインしたやつをすぐコピーで送ってましたよ、ホテル の、 ロビーから。
あ、それ
あと2分ぐらいでもう、
うん、
そうそうそうそう、あと2分ぐらいオーバーしてたら多分登録できなかったんじゃないですかね。俺だから翌日も大丈夫かなとか思いながら、メディア見たらさ、なんかメディカルチェックで破談になったとかいうメディアも見てたから、まあこれはお前ら嘘やなとか思いながら、うん、あと間に合わへんかった契約破談はあるかなと思って、いろいろ僕も翌日ぐらいまでちょっとそわそわしてましたね。大丈夫だったかなと思って。
あ、見ましたよ、そのニュースは。その足の怪我で契約破談ってなったけど、じゃあ半分ぐらいわずかに本当のところもあって、結構当事者としてもドキドキして見守ってたわけですね。
いやいや、半分ぐらい本当ってことはないでしょ。だってメディカルチェップの足の破断とは関係ない話、
ね、いや、まあ完全にねフェイクニュースでしたね、あれね。
はい。
じゃあさすがの本田選手もその時焦ったんじゃないですか。そんな夜中に起こされてサインなんて今までなかったんでしょうから。
うん、火事じゃなくてよかったですね。
ああ、そのやっぱ命がね一番大事ですもんね。
まあよかった。
じゃあちょっと待ってください、その契約期間もだから半年で、で、うん、その流れで契約ってなりましたけども、前の話だと他のオファーも待って天秤にかけるって言い方はあんまりよくないかもしれないですけど、天秤かけてジャッジするって言ってたじゃないですか、はいはい、その辺は他との、
はいはい、
その自分の中で選ぶっていうのはどうだったんですか。
はい、いくつかオファーはいただいたんですけど、その流れもあんまりこう自分の満足いけるようなところはオプションはなくて、でちょうどこことポルトモネンセと契約を前に進めるってようと思ってた、その初日にまさにもう期限やったっていう話なんですけど。
ああ、じゃあ多少なりとも気持ちの準備がねできてたんですね。
ああ、できてましたね。
その他とのその兼ね合いの中でポルティモネンセを選んだ理由っていうのはどんなところだったんでしょうか。
ヨーロッパに戻ってきたかったっていうのがあったんですね。
うん、
でブラジルに行ったとき、まあ、もっと前ですね、もう一回メキシコに行ったときに、もうヨーロッパから出たら出れないなんてこと言われてて、
はいはいはい、
これサッカー界あるあるで、ちょっと聞いてる方は意外と思われるかもしれないんですけど、いい選手が集まってるっていうのもあって、
うん、
一回ヨーロッパから出てしまうと戻ってこれないよっていう話に なってたんですね。
まあそう言われてますよね。
言われてるんですよ。僕だってオランダからロシア行った時にも言われました
ね。あ、ロシア行ったらもう出れないって確かに言われてましたね。
そうそう、ロシアもヨーロッパ扱いしてなかったんです、ヨーロッパの人たちからすると、うん、でそれと同様にメキシコ行って、オーストラリア行って、今回ブラジル行って、戻ってこれないっていう中で、僕どうにかして戻ってきたいなって、まあ、今回思ってたんですね。なので他のオプションはヨーロッパじゃなかったんですよ。ヨーロッパもあったんですけど2部とかで、うん、なかなかうまくいかなかったですね。難しい移籍期間でしたけど、でもちゃんとここがオファーをしてくれてたっていうことを前向きに受け止めて、意思決定しましたね。
その AC ミランに入団した時に、まあ、リトルホンダと対話したっていう名言残されてましたけど、今回リトルホンダとの対話はあったんでしょうか。
これなんかみんなネタにしてますけど、 まあ、僕もなんかリトルホンダみたいな表現の仕方をしたちょっとなんかネタにしてもらおうと狙ってた感があったんかもしれないんですけど、でもこれをネタかどうかを置いといて、みんなリトルホンダとは普段会話してるでしょ。
ちょっと待ってくださいよ。誰もがリトル自分を持ってるってことですか。
あ、そう、リトルホンダじゃない、リトル自分とみんな会話してるでしょって話ですよ。
それをね、東島さん思いっきり笑って反応してください。
東島さん、いやいやいや、東島さんも、はい、あの木崎さんもリトル木崎、はい、リトル東島と毎日会話してるでしょっていう話を僕は大まじにしたいだけの話なんですよ。
あ、どうですかね木崎さん。
まあ、ちょっと肯定できないですけど、同意できないですけどもちょっとそれは答えずに進めると、えそのかじゃあいるとして対話したんですか、リトル本だと今回。
うん、あのいつもしてるんで、僕毎日するんで。
あ、毎日する。じゃあ今回なんて答えたんですか、リトルホンダは。
え、これマジでいいんでしょ、ま、僕全然冗談じゃなくて答えていいんですよ。
はい、は
い、いやもうありがたくそのオファーを受け取っとけって言ってましたね。
おお、そどんな思いなんですか、リトルホンダと。そういうふうにアドバイスしたのは。
いや僕はだから欲深いから、
うん、
もっといけるなんて思って、このラジオでも毎週、まあ、他も吟味するみたいなことで言ってるわけじゃないですか。でも、まあ、実際になくていろいろ悩んでてどうしようかっていう中で、いやもうお前オファーもらえてるだけ幸せやぞと、もらっとけよ。うん、そんな感じですよね。
そのリトルホンダにはじゃあ後押しされてサインしたわけですけども、サインした時の気分っていうのはどんな気持ちでしたか。
いやいやもうあれですよ ね、もうねめっちゃ僕 寝てたんで、
はい、ほぼ
寝ぼけながら、今はもうサインしていいんやったらするけどみたいな感じでしたね。
結構そこはあっさりしたもんだったんですね。
いやいや、その本当バタバタしたんだから、11時半に起こされて11時58分に下でサインしてるわけですよ、
はい、
まあ、その間20分で契約書が OK かどうかの確認もしてるわけですよ、代理人等と。
はあは
あ、だからもうなんかそんななんかもういよいよどうとかじゃない、俺もだって裸足でスリッパで行ってましたし、下。
あ、じゃあもうかなり本田さんらしくなんか慌ててたんですね。
え、全然慌ててない。寝ない。
あ、まあ堂々とその向かってサインしてまた寝たと。
うん。
すぐ寝れました？
うん、寝れましたね。
さすがですね。
うん。本田圭佑、Now Boy。
クラブの印象というのは今1ヶ月ぐらいで見てたと思うんですけども、どんな印象を持ってるでしょうか。
日本人が多くて、あとブラジル人が多いんですね。
うん、
うん、だからポルトガル人ほとんどいないんですよね、このクラブ。
特殊なクラブですよね。
うん、でオーナーが日本人、一応日本人なんですね、テオさんって言って、復帰の代理人やってたのかな、うん、確か、
まあ、日本で代理人の活動されて今、うん、クラブのオーナーってことですよね。
はい、
で日本語も喋れるんですよね、テオさんって。
そうそうそうそう。
で通訳の方とかもいるんですかね、日本語の。おそらく
います、います。
で今までそうやって日本語が喋れる環境のクラブって海外でなかったと思うんですけども、その辺どうですか。
うん、初めてなんでちょっとすごくアウェー感ないっすよね、あんまり。
じゃあ結構自分のやりたいことを伝えられそうだと。
うん、まあでも監督はね、また別に日本とゆかりがあるわけではないので、
うん、
結局現場ってもう監督が全てなんで。
あ、じゃあそのパウロ・セルジオ監督とも喋ったんですか。
まあ、一応喋りましたね、まあコミュニケーション取る程度ですけど。
で今までこのロシアワールドカップの後っていうのはポジションボランチにこだわって、まあ、インサイドハーフやったり、結構 2.5 列目と3列目をずっとやってきましたけども、ポジションについてこの新クラブでどう考えてるでしょうか。
ね、悩んでます。まあ僕が決めることじゃないんですけど、もし求められれば、前のポジションを、前の方のポジションをですね、やるっていうこともありかななんて思ってるんで、まあ基本軸ボランチだと思うんですけど、ちょっとこれは逆に試合によって 監督と話してみないとわからないんですけど、変わる可能性はあるかなっていうふうに、ボタフォーでやってた時ほどボランチに固執してっていうようなことではないですね、今の状況は。
あ、じゃあ前をやる可能性も大いにあるわけですね。
チーム状況もそんな感じなんで、はい、可能性としてはあるかなと思います。
で、あとはこの怪我の状況を聞きたいんですけど、左足をボタフォーの試合でシュートした時に痛めて、まあ、約全治1ヶ月っていう見込みでしたけども、うん、ちょっと長引いてる印象でしょうか。
うん、なんか長引いてるっていうか、なんか専門家 からしたら、なんか、それが、その、全治のプロトコル、6週間から8週間かかるレベル2の怪我だったんで、
うん。
普通みたいですけどね。
あ、じゃあ、あの予定通りっていう感じで、今、リハビリしてるわけですね。
うん、ただ僕の若い頃の認識だったら、こんぐらいの怪我はもう大体半分ぐらいにまとめられるやろ。もう4週間で治せると思ってたんで、そんな甘くはなかったって話ですね。
で、その復帰のこの契約して、今、いつぐらいのデビューを見込んでるでしょうか。
いつかな、どうかな、まあ、月末には出れるのは間違いないと思いますけどね。
うんうん、あの今、痛みってのはあるんですか、その動きによっては。
動きによってはまだありますね。
で、チーム状況が今、13位で、まあ、チームの目標っていうのは残留だと思うんですね。その残留っていう目標 の,、うんうん、の上で、そのチームの目標、チームとしての目標と個人としての目標を、本田選手の目標を教えてください。うん、
いやー、そうっすね。残留を目標にはもうもちろんやらんといけないですけど、まあ、ボタフォゴでもなかなかそうは言いつつ苦労した、苦戦したんで、しっかりボタフォゴで、得た経験を、この、ポルティモネンセでの降格争いに生かしたいなっていうふうに思ってますけどね。
個人としてはどうですか。
いや、ポジションによるじゃないですか、それって。なので前あればもちろん結果が求められますし、ボランチだと、なかなかここで聞いてる方がよくわからない実績を数値として残していくことが目標にはなると思うので、なかなか派手なプレーっていうところはボランチの場合は見せられないですよね。だからその場合はだからチームの勝利とかで判断してもらうしかないかなと思います。
で、あとじゃあちょっと最後の質問として、東京五輪のために今プレーしているところは あると思うんですけども、東京五輪に出場するっていう目標の考えた上で、今の現在地っていうのはどう見てますか。
いや、東京五輪がある前提でまあ話しちゃってるんですけど、いつも、
うん、
まあ、ない可能性もあると思うんで、あれなんですけど、ただまあ僕としてはあった場合、そこに出れるためにベストを尽くすだけじゃないですか。
うん。
うん。なんで、まあできるだけ早く復帰して、今月末に復帰して、毎試合、とにかく追い込ん、うん、アピールしていくっていう、一試合一試合勝負ですよね。
その自分が東京五輪に出場する、まあ、もし大会があったら出場するっていうのは、パーセンテージで言うと、どれぐらいだと今見てるでしょうか。
うん、選ばれる可能性ってこと？
うん。
いや、それはもうだ、誰目線で話せばいいのかになるけど、
うん、
僕目線はもう、それは選べよって思うけど、
100% ってことですね。
なんで言わそうとすんの？
いやいやいや、あの、選べよっていうことなら 100% かなっていう、まあ、
これね、聞いてる人にはねちょっと伝えたいけどね、この僕と木崎さんはね、なんか仲いいのか仲悪いのか分からん関係で今インタビューしてるんでね、あの ガチでやらせなくてね、いつもね余計なことばっか聞いてくるんでね、あの割とその辺楽しんでもらえると嬉しい。やらせ一切ないんで。
はい、
そうですね、はい、ガチで。じゃ あの 100% かは濁して終わったっていう感じで、あの、
いやいや、
僕の、はい、
まあもうこれはもうね、本当に現実的にあの森保さんの好き嫌いだと思うんですよ。
はい。
うん。普通にか、まあ3枠しかないんで、あとね。
うん。
で、あと、オリンピックのサッカーって U23 の大会なので、そこでちょっと穴があるポジションに、まあいわゆるオーバーエイジを当てるっていうのが、まあ、通常やるべきやり方じゃないですか。
そうですね。
そう。で、そこを穴がどこかと考えるので、もう本当に森保さんの戦術に合う、よりけりなんで、もう僕がそこ関与できる範疇を超えてるんで、
うん。
好き嫌いですよね。ただ僕からしたら、僕を選んどいたら、なんか困った時には、結果出しますっていう準備はしてるんで。
ああ、ああ。
てか準備はしてるっていうか、準備はしないといけないと思って、これからだから怪我を治してやっていこうっていう話をしてるんで、それは僕は自信ありますよ。自信なかったらやってないし。はい。
本田圭佑、Now Voice。
東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしています。本田圭佑、Now Voice。このコーナーをお送りします。本田圭佑、Now Topics。今日本や世界で話題になっていることについて本田さんの考えを伺うコーナーです、うん、今夜はこちらのトピックです、うん、在宅勤務の影響どうなる？義理チョコ。バレンタインデーで百貨店やチョコレート業界が苦戦を強いられています。中でも近年、職場などでの贈答が下火傾向にあった義理チョコは、在宅勤務の拡大の影響などで絶滅の危機に。女性と返礼する男性の双方に負担となるケースもあり、贈答をやめる動きが加速。インターネット調査会社、うん、マイボイスコムのアンケート結果でも、バレンタインデーでプレゼントをしたかもらったと答えた人の割合は、2010年は 56.8% でしたが、2020年には 44.8% に落ち込みました。この義理チョコ文化というのはどうですか、本田選手は。
いや、義理チョコ文化っていうのは、むしろ僕正直本当にあんまり今むしろそういう文化あるんやと思いましたよ。
あ、そうですか。
いやいや、義理チョコっていうのは知ってましたけど、その、うん、それが別に文化的な、うん、なんかそのニュースのなんですか、記事に出てくる単語やっていうぐらいまでは知らなかったですよ。
なるほど。私の感覚で言うと、学生時代も入社した後もなんとなくある風潮で、うん、ただ2018年にですね、あのチョコレートの広告で義理チョコやめようっていう動きがちょっと出てきた時から、風向きが変わってきたような感覚もあるんですけどね。
なるほど、
ええ、
まあ要するにお世話になってる人に対してあげるチョコってことなんですかね。
はい、そうですね。感謝を込めてという、
まあ文化、まあそういわれる文化ですね。確かに。
うん。
でもそしたらなんか僕思うんですけど、バレンタインデーチョコとはね、なんかまた切り離して考えた方がいいと思うんですよ。
なるほど。この日である必要もないかもしれないですね。
というよりは、僕のイメージはバレンタインデーってやっぱ好きな人にあげるんじゃないんですか、うん、
ねえ。私もね、それ言いたいんですけど、本田選手。海外はどうですか？
いやいや、だから、なんていうんですか、うん、そういう日、もともと義理チョコという、お世話になった人にチョコをあげるチョコデーっていう意味でバレンタインができたんであればね、うんうん、いいんですよ。うん、でも僕知らないですよ。知らないんで間違ってるかもしれないですけど、僕の認識だとバレンタインデーってもともと好きな人にチョコをあげるっていうところがポイントだったんじゃないかなと思うんで、それでこの結果的に義理チョコというものが文化になってるんであれば、別の日前後にクリスマスとクリスマスイブがあるじゃないですか。
はい。
あれな感じでバレンタインデーと義理チョコデーっていうのを前に作ったらいいんですよ。
なるほど。はい。
じゃあビジネスとしてもチョコ屋さんも儲かるし、別にみんなもなんか2日間バレンタインデー雰囲気を2日間楽しめるし、
うん、
まずウォーミングアップでお前ギリチョコなんももらったみたいな、でも明日が本番やなみたいな、あるじゃないですか。
確かに新しい楽しみ方。
誰も傷つかないじゃないですか。
はい、そうですね。
うん。作ったらいいんですよ。これだから誰か聞いてるチョコ屋さんのなんかオーナーさん聞いてたら、これこういう日作ったらいいんですよ。立ち上げて。
確かに、はい、バレンタインでイブがあっていけない理由はないですからね。まだないだけで。
そうなんですよ。でも一緒にしちゃうのは僕ダメな気がします。だってなんかチョコもらったって言っても、なんかそのもらったよって言って、うん、どっちみたいなのがわからないじゃないですか。
本命なのか義理なのか。そうですよね。
そうそうそうそう、うん、それ天と地の差なんでね、内容は。はい、
そうですね。
うん、
確かに。
すみません、そんなに思いない、僕バレンタインにそこまで思いないんですけど、なんか熱くなっちゃいましたね。
今年はどうですか、本田選手、バレンタイン。
いや、ゼロじゃないですかね。
私の記憶が正しければ、先日の会見で本田選手チョコ食べてませんでした、後半。
はい、チョコ食べてますね。チョコは 割と好きで、
ええ、
はい。でただあれなんですけどね、カカオがある濃いのが好きなんですけど、
ああはい。
100% とか 99% が好きで、
はい、ビターな、うん、
はい。それとエスプレッソを一緒に飲むっていうのはすごく幸せなひとときですね、僕にとって。
いいですね。
はい。
最近のバレンタインデーでは男性が甘いもの苦手な人も多いということで、あえてチョコレートじゃないものを渡すようなこともあったりしてですね。
うん、ああ、いや、それ 99% か 100% 渡してあげたら多分解決しますよ。うん、
そうですね。
全然甘くないんで。
チョコレートの中で解決できますね。
できます、できます。
はい。じゃあ、本田選手、ファンの皆さんはそのあたり覚えておいてくださいね。はい。
本田圭佑、ナウボーイズ。
本田圭佑ナウボイス、番組では本田さんの余白部分も知ってもらうべく本田選手のイメージを募集しています。今週もいただきました。ドラゴンスナイパーさん、イメージですが、アイスは基本あんまり食べないけど、食べるとしたらイタリアのジェラートよりもアメリカのコテコテなバニラアイスよりも日本のチョコモナカが好き、いかがでしょう。
違います。
あ、違いました。残念。言い切りましたね、本田選手。
うん、アイスはあんま食べない。まずこれまず合ってます。
あ、はい。
で、食べるとしたら、うん、これっていうのはまずないです。
はい。
で、割と食べるのはまあシャーベットとか。
シャーベット、はい。う
ん、あとはアイスクリーム系やったら抹茶。
抹茶お好きですか。
まあでもまず誤解のないように言うと、あんまりアイスクリーム食べないんで、なんかこれでなんか抹茶のアイスクリームばっか食ってるみたいな言われ始めたら、またそれはそれ話が変わってくるので。
語弊があると困りますからね。
そうですね、食べるとしたらなんかまあ抹茶アイスか、まあシャーベットか、なんかレストランで行くとやっぱりもう最後はこうさらっと洗いながら、なんていうんですかね、
お口直し
ね、洗いな、そう。なので、シャーベットの方がいいんですよね。
あ、なるほど。
そんな感じです。
それ、子供の頃から変わらずですか？
いや、子供の時はもっとアイス好きでしたよ。
ええー。何食べてました？
いや、もう何でも食べてましたよ。
何でも。
アイス、もう、なんて表現したらいいか分からへんな、もう。
棒付きアイスとかですかね。
棒付きも食べたし、
それこそ
爆弾みたいなやつもあるんですよ。卵みたいな。
卵ありましたっけ、ミルク味のやつですか。
なんかね、なんか、まあ、その卵の形でね、こうずーっとやって、最後ね、最後のなくなってきたらね、こう、はい、シュンってこう。なんて表現したいか、こう音声で表現するのめっちゃ分からないけど、分かってくれる人は見ると思うんですよね。
なんか卵アイスっていう水風船みたいなやつということなんですけどね。
そう、バニラ味みたいな感じでしたね。
あれはどうですか、うん、口の中でパチパチ弾けるアイス。
ああ、多分食べてますね。あとガリガリ君とかね。
ああ、何味がお好きですかね。
あと雪見大福ね。
ああ、一通り通ってますね。
あとハーゲンダッツね。
ハーゲンダッツは何味でしょう。
ね、いや、結構ね、
はい、
僕はね、普通にストロベリーとか好きなんですけど。
可愛らしいもの。
いやいや、大人になって食べなくなったんでね。子供の時の記憶なんで。
はい。
いちご味ってやっぱ鉄板なんですよ。
そうですね。わかります。はい、まあ、ここまで聞くとアイス好きのようにも感じるんですが、最近はそんなに食べないよということでしたね。
最近というか、もう大人だってあんま食べないですよ、アイスは。
機会もね、なかなか。では続いてこちらいかがでしょうか。江東区のフラッパーさんから、あ、そう、この前、ね、2月2日に日本で終わりましたけれども、こんなイメージです。本田さんが節分で鬼をやったら、当てられるもんなら当ててみと全力で走って逃げてそう。 あと豆を投げられたら動体視力の検査になるなと言って避けてそう。
あ
どうでしょうか。
まず鬼をやったことがないです。
お、ええ
ー。うん。で、やったことない上で今の聞くと、
はい。
その動体視力のやつ言ってそうやなって想像できました。結局なんかそういう風にポジティブに考えて言ってそうな気はするんで、もしかしたらこの人当たるかもなって思いながら聞いてましたね。
来るぞ来るぞと。
あ、
なるほど。もし鬼をやってたとしたらですね。
そう、あるかな。
投げる方はやってましたか、節分。
ああ、でも、そうですね。子供の時あった記憶はありますけど、そんな節分記憶ないっすね。なんかそう言われたら。
あ、そうですか。恵方巻きの記憶はどうでしょう、恵方を向いて食べたり、恵方巻き。
ああ、もう食べたこと、もうそんなんやったことない
です。あ、そうですか。
はい。
ちょうどあの節分あたりの放送がこのナウボイスあったので、リスナーの方と、はい、本田選手、恵方巻き食べると思います、うん、っていう会話をしてたんですよ。
ああ、もう全然全然、僕だって、なんか、別に悲しい話でも何でもなくて、普通に両親離婚してて、祖父母に、引き取られてるっていうのもあって、で、それも、両親、祖父母もスパルタいうのもあって、なんか多分普通の子供がやってるようなイベントなんか僕一切やってないです。
ああ、なるほど。うん。
はい。でもそのおかげでなんか、何も気にしなくなったんで。
節分は特に。
イベントがな、イベントのなんものもんじゃない。イベントなんか自分で作ってしまえみたいな感じ。
またそこに本田選手の元気がありますけどね。はい。じゃあこの方いい線いきました。今週のイメージご紹介しました。
本田圭佑。Now voice, now voice, now voice。
本田圭佑ナウボイス、夜7時からお送りしてきました本田圭佑ナウボイス、お別れのお時間です。さあ、会見と今日の放送もありますけれども、本田選手、ここからまたスタートというところですもんね。
うん、もういよいよ8カ国目の挑戦が始まって、はい、オリンピック出れるか出れないかっていうのが、うん、まあ、あるないは置いといてですね、まあ、決まる可能性があるというところで、気合い入れてまたちょっと頑張りたいなと思ってます。
はい。ぜひ応援の声を届ける道具としても、このラジオね、リスナーの方使っていただいて、メッセージなど、うん、nv@1242.com までお寄せください。息抜きになればと思いますので、イメージも引き続き募集していいですか？
もちろんです。イメージね、はい、なかなか今日の人は惜しかったですね。
ねえ、なんだかこちらも嬉しくなりますけどね。いい線いくと。
いやー、でもまだドンピシャな人はいないんでね。
そうなんですよ、ここまで来てないんですよ。
ちょっとまだ距離感は感じてますね。
はい、
残念ながら
そこはリスナーの挑戦でもありますので、ぜひ引き続き。
はい、僕は別に嘘言ってないので。
そうですね、
当たってる時は当たってると本当素直に言いますので。
わざと避けてるわけじゃないですもんね。
避けてない、避けてない、
全然
避けてない。
そうですよね。わ、
うん、
かりました、はい、そこを狙っていってほしいと思います。また来週もぜひメッセージお寄せくださいね、はい、本日も最後までありがとうございました。ここまでのお相手は
本田圭佑と
日本放送東島恵里でした。